第562回会津若松市議会定例会令和6年2月臨時会議低所得子育て世帯追加支援給付事業費等を可決。令和6年2月5日に開催された臨時会議では、物価高騰の影響が大きい低所得子育て世帯に対する支援給付金や新たな子どもクラブ開設にかかる準備経費など4億2917万6000円の一般会計補正予算をはじめ、条例改正など3件の議案の審議が行われました。質疑応答がなされましたが、採決の結果、議案第1号は賛成多数で、議案第2号及び同第3号は全会一致で原案の通り可決されました。議案等の内容。議案の内容についてはこちらから QR コードが載っています。議案第1号、令和5年度会津若松市一般会計補正予算第9号、4億2917万6000円。補正の内容。低所得子育て世帯追加支援給付事業費4億2917万6000円。住民税均等割のみ、課税世帯に対する給付金並びに住民税非課税世帯及び均等割のみ、課税世帯の子どもに対する給付金。児童健全育成事業費139万9000円。大戸子どもクラブ開設にかかる準備経費。他に、予備費の減額。黒三角139万9000円。県立病院跡地利活用事業。債務負担行為。県立病院跡地利活用事業の実施にあたり、債務負担行為を設定、期間、令和5年度から令和23年度、限度額48億8360万4000円。事業内容、設計・建設工事費用25億2608万4000円。維持管理運営費用23億5752万円。議案第1号令和5年度会津若松市一般会計補正予算第9号賛否一覧。白丸は賛成、黒丸は反対、等は討論がなされた案件。議長清川正則は採決に加わらない。会派名の略称は次の通り。今日は日本共産党、社は社会民主党市民連合、夢は夢クラブ。会派名、議員名を読みます。市民クラブ、平田久美、中川博文、雅谷夏子、長谷川純一、高橋義人、小畑匠、小倉幸太郎、大竹俊也、清川正則、戸川俊夫、石田則夫。フォーラム会津、笹内直之、内海はじめ、名郷純一郎、古川雄一、渡辺認。公明党、大島智子、奥脇康夫、大山京子。総風会津、吉田慶三、村沢悟、横山敦史。立憲連合、高梨博士、丸山さよこ、松崎真。今日、原田俊博、社、譲り屋隆、夢、成田義雄。議案第1号、令和5年度会津若松市一般会計補正予算第9号、原案可決、賛成22、反対5。反対の人を読みます。小畑匠、石田則夫、名郷純一郎、譲り屋隆、成田義雄。 議案第2号会津若松市手数料条例の一部を改正する条例、戸籍法の一部改正に伴う改正措置、戸籍謄本等の広域交付など。議案第3号会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例の一部を改正する条例、オート子どもクラブを設置するための改正措置。会議録の検索閲覧。市議会のホームページから会議録の検索閲覧ができます。印刷した会議録による閲覧もできます。会津図書館、各公民館、議会事務局、市政情報コーナーで閲覧できます。写真が載っています。市のホームページから市議会をクリックします。次に会議録検索システムをクリックします。図終わり。議会映像の配信。市議会のホームページから議会映像をご覧いただけます。1、ライブ映像。定例会議及び臨時会議の本会議並びに予算決算委員会の模様を YouTube ライブにより配信します。2、録画映像。定例会議及び臨時会議の閉会から約1ヶ月後に YouTube により配信します。主な議会の動き。令和6年1月から3月。1月9日、議会運営委員会、広報校長委員会。10日、予算決算委員会第一分科会、文教構成委員会協議会、予算決算委員会第二分科会。15日、広報校長委員会。16日、議会評価特別委員会。17日、各派代表者会議。産業経済委員会協議会、予算決算委員会第3分科会。24日、総務委員会協議会、予算決算委員会第1分科会。26日、予算決算委員会第3分科会。分野別意見交換会。次のページに関連記事あり。29日、各派代表者会議、議会運営委員会、広報校長委員会、予算決算委員会第一分科会、政策研究セミナー。次のページに関連記事あり。31日、予算決算委員会第二分科会、建設委員会協議会、予算決算委員会第四分科会。2月5日、各派代表者会議、2月臨時会議、予算決算委員会。7日、総務委員会協議会、予算決算委員会第一分科会、文教構成委員会協議会、予算決算委員会第二分科会。9日、議会運営委員会、各派代表者会議、議員研修会。後から読みます。関連記事あり。13日、予算決算委員会第3分科会、予算決算委員会第4分科会。15日、議会運営委員会。20日、議会評価特別委員会。21日、議会運営委員会。2月定例会議招集日。日程は前に読みましたものを参照。各派代表者会議、総務委員会、予算決算委員会第一分科会、文教構成委員会、予算決算委員会第二分科会、産業経済委員会、予算決算委員会第三分科会、建設委員会、予算決算委員会第四分科会、広報校長委員会。26日、議会運営委員会。3月1日、議会運営委員会、予算決算委員会理事会。11日、議会運営委員会。 14日、総務委員会協議会、文教構成委員会協議会、18日、各派代表者会議、議会運営委員会、2月定例会議最終日、予算決算委員会第3分科会、広報校長委員会、21日、議会評価特別委員会、議会評価に関するセミナー意見交換。次のページに関連記事あり、28日、広報校長委員会。用語解説。会派、会派室。会派とは、会津若松市議会、基本条例で、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成するものを会派として規定しています。政策決定や政策提言、政策立案等に際して会派間で調整を行い、合意形成に努めています。会派室とは、各会派に所属している議員が本会議や委員会等に出席する際の待機場所、市政の調査研究における協議や調整の場として使用しています。また、公務性のある議員活動を行う場合にも使用しています。議員研修会。議員や議員の役割、責務などを学ぶ。日程、令和6年2月9日。内容、青森大学社会学部の佐藤敦史教授から、議会及び議員の役割や責務、さらには住民福祉の向上に向けた対話から作る議会改革についてご講演いただきました。また、サウンドカードを用いて対話する研修も行い、新たな視点を得ることができました。ご講演をいただいた内容は、これからの様々な議会活動に生かしていきます。議員研修会の様子の写真が1枚あります。令和6年、能登半島地震に対する義援金について。令和6年1月1日に発生した能登半島地震により、被災された皆様に対し、心からお見舞い申し上げますとともに、犠牲になられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。会津若松市議会では、令和6年2月14日付で、議員の有志による義援金14万5千円を、北信越市議会議長会が開設している災害義援金口座へ送金いたしました。議会評価特別委員会。議会評価を住民福祉の向上につなげていきます。現在、議会評価特別委員会では、会津若松市議会の議会活動の在り方を評価する議会評価の方法について検討を行っています。議会評価は、議会や議員の活動を評価するだけではありません。市の政策がどのように進められてきたかという経過や、その政策が住民の皆さんにどのように役立ったのかという結果なども含めた、市政への議会の関わり方の評価も行い、より良い市政や議会になるよう生かすことができる制度となるよう検討を進めています。令和6年3月21日には、議会の評価に詳しい大正大学の江藤俊明教授をお招きして、議会評価に関するセミナーや意見交換を行いました。セミナーでは、市の政策や住民自治を含めた評価の必要性や議会としてのあるべき姿を目指した評価のあり方などをご教授いただきました。今後もより良い市議会を目指して検討を進めていきます。写真があります。様々な資料を活用して評価のあり方を検討していますの添え書きで、本の写真があります。第3分科会が 分野別意見交換会を開催。会津若松観光ビューローと意見交換。令和6年1月26日に産業経済委員会の委員からなる予算決算委員会第三分科会が一般財団法人会津若松観光ビューローの皆さんと観光誘客、交流人口の拡大強化と宿泊滞在型観光の推進について意見交換会を開催しました。今後の審査や調査研究に活かしていきます。主な意見交換の内容。若松城整備の財源確保のためにも、天守閣入場料の金額の妥当性について今後検討していきたい。近年における旅行者の変化や観光ニーズの多様化、デジタル技術が急速に進展している中で、観光誘客を図っていくためには、着地型観光の推進が不可欠であり、そのためには観光プロモーションや受け入れ環境の整備など、地域が一体となって取り組んでいく必要がある。写真があります。意見交換会の様子の添え書きで、たくさんの人が集まって会議をしている様子です。財政セミナーを開催。国の動向を学び、本市財政を分析。令和6年1月29日に総務委員会の委員からなる予算決算委員会第一分科会が、財政セミナーを開催しました。一橋大学大学院法学研究科教授辻拓也氏を講師に迎え、国と地方との関係から見る令和6年度の地方財政に関する考え方や本市の財政分析についてご講演いただきました。セミナーで得られた知見を今後の審査や調査研究に活かしていきます。講演内容のポイント。近年の本市の財政状況はおおむね健全な状態である。今後、全国的にインフラの更新費用の増額が見込まれる。人口が減少している中で現状を維持していくためには、工夫しながら財政運営をしていく必要がある。写真があります。多くの議員が聴講しました。講演を聞いている写真です。各委員会行政調査報告。様々な行政課題の解決や議会運営の参考とするため、委員会ごとに他自治体を調査しています。令和5年度の各委員会の調査の主な内容は次の通りです。文教構成委員会、令和6年1月25日、26日、千葉県市川市、小中一貫校など新しい学校の取り組み、千葉県浦安市、地域包括ケアシステムの取り組み、調査結果、市川市では少子化などの社会情勢に応じた施設一体型学校運営を行っており、新しい学校のあり方の取り組みを積極的に行っていました。浦安市では市民大学を修了した市民により設立された団体が主体となって介護予防事業を行っていました。当委員会では、両市の取り組みを参考にし、引き続き最適な教育・学習環境の整備と、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムのあり方について、調査研究を進めていきます。研修会をしている様子の写真があります。総務委員会、令和6年1月18日、19日、東京都武蔵野市、東京都三鷹市、市民共同のまちづくりに関する取り組み、調査結果、 市民活動の拠点や支援について調査しました。両市とも、市民活動を支援するにあたって、拠点となる施設があり、活用していました。支援について三鷹市では、まちづくりに参加していた市民が市民スタッフとなり、三鷹市市民共同センターの運営に参加していました。そのため、市民活動団体に対して活動や交流のアドバイスをする等、まちづくりへの意識が高まっていました。本市は、まちづくりに向け、第三者支援組織のあり方を検討していくこととしています。議会は、さらに、第三者支援組織について、調査研究を進めていきます。建物の中で、説明を聞いている写真が一枚あります。建設委員会、令和6年1月18日、19日、静岡県沼津市、埼玉県加須市、豪雨等による市街地の内水・浸水対策の取り組み。調査結果、沼津市では、豪雨などの際に水路から水が溢れる溢水を防止するための排水ポンプや、一時的に水を溜めてから流す貯留池について現地視察を行いました。加須市では、市内での溢水を防止するために策定した第3次加須市溢水対策計画や、整備する水路を公平に選び、市民に分かりやすく伝えるための排水路整備事業評価システムについて調査を行いました。市街地の溢水対策は、本市でも進められている状況ですが、今後大きな被害が発生しないよう、安全安心な街づくりを目指していきます。現地の視察の写真が一枚あります。産業経済委員会、令和6年1月23日、24日、東京都八王子市、日本遺産の活用と発信、東京都青梅市、中心市街地活性化の取り組み。調査結果、八王子市では、駅ビル内に日本遺産センターを開設し、情報発信拠点として活用しながら、構成文化財の訴求力強化に取り組んでいました。青梅市では、まちづくり会社が空き物件オーナーと開業希望者のマッチングをサポートする取り組みを行っており、2013年から2021年の間で、新規開業数が廃業数を上回る実績となっていました。本市と似た課題の解決に挑む両市の取り組みを参考としながら、本市の観光・産業振興に向けて引き続き調査研究を進めていきます。街中の店舗を見ている写真が一枚あります。